本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第10章1節から16節、ルカの福音書第10章1節から16節。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ二人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方をお使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶をしてはいけません。どんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。ああコラジン、ああベッサイダ、お前たちの間で起こった力ある技がもしツロとシドンでなされていたのだったら、彼らは当の昔にアラノをまとい灰の中に座って悔い改めていただろう。しかし裁きの日にはそのツロとシドンの方がまだお前たちより罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスにまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者で、です。私を拒む者は私を使わされた方を拒む者です。私たちいつも礼拝が終わった時のご挨拶でキリストの平和がありますようにとお互いにご挨拶をしますが、これは挨拶というよりも挨拶以上のものでありたいなと本当に思います。ここでイエス様はどんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさいと言われましたけれども、これはただ挨拶として言いなさいと言われたのではなく、その後にですねこのように言われています。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまりますとあります。だからこの家に平安がありますように、あなたに平安がありますようにというのはただ挨拶で言うのではなくて、本当に心からの祈りとして祈りなさいと、平安を祈りなさいとイエス様おっしゃっているということがわかるわけです。そのことについて今日は特に焦点を当てて、学んでいきたいと思いますけれども、ルカの福音書の9章にですね、イエス様は十二弟子を、使わされた、旅行のための袋もまた財布も杖も下着も2枚は持たずに伝道に行きなさいと言って使わされたことがありました。で今回の、ものはですね、その12人とは別にですね70人を使わされたというところであります。この70という数字は何を表すかというと、普通このようにどの仲介書を読んでもこのように書いてあります。70というのは当時考えられていた全世界の民族の数であると。ということはイエス様は全ての民族にご自分の弟子たちをお使わしになるということをこのところは 表しているのだというのです。ですから、そして何て書いてあるかというと、ご自分が行くつもり、まあ、日本語のこのつもりという訳はあまりいい響きがするのじゃ、響きはしないので、行くことにしているというべきかもしれませんが、ご自分が行くことにしているすべての町や村へお使わしになった。つまり、目的は何かというと、これから主イエスご自身がそこに行かれる。その道備えをするために使わされたのだということです。つまり主ご自身がすべての民を訪れようとしておられる、訪れておられるのであるということを聖書は言っているわけです。すべての民とは一体誰でしょうか。それは私でありあなたであります。すべての者たちをイエス様を訪れる、そのために弟子たちは使わされたということです。ですからね、例えば私が皆さんに一人一人平安があるようにと祈ります。そうするとそれはイエス様がこれから来るための一人一人の中に豊かにイエス様が住まってくださるための道備えなのだということなんですね。だから私たちお互いにあなたの中に平安があるように、あなたの家に平安があるように、あなたのすべての中に平安があるようにとお互いに祈りたいと思うのです。 ただの挨拶ではなくて本当に祈りたい。そのことによってイエス様が一人一人の中に豊かに住んでくださる、その道備えができていく。そしてね、その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。私はこの箇所を読んで一番最初に思い浮かべたことがあります。何だと思いますか。これは僕がニューギニアに行った時のことです。もう虫が出てくるんですね幼虫が出てきてですね、そのことが一番最初にこう思い浮かんだぐらい、出されたものを何でも食べるというのは、まあ、大変な部分というのは、まあ、あるかもしれないですね。だけどここで言われていることはどういうことかというと、先ほども言ったようにその70というのは当時考えられていた全世界の民族の数であると、まあ、言われて、そして出されたものは何でも食べなさいということはどういうことかというと、異邦人のところに行くかもしれない。異邦人のところに行くわけです。当然そうすると当時のユダヤ教の律法では食べてはいけないと言われているものが出される可能性がある。それを食べなさいとイエス様はおっしゃっているわけです。使徒行伝の時代、ペンテコステ以降人たちの時代になったときに、ペテロがヨッパというところでカーナネシシモンという人の家に泊まっていたとき、屋上の間で彼に乗っていたら幻を見るんですね。そしてユダヤ人たちが食べてはいけないと言われている汚れた動物がたくさん入ったカゴがですね、からこう降りてきて、そしてそれをほふって食べなさいと言われた。でペテロは、いえいえそんなことはできません、私はこれまでね律法に反するこういう汚れたものは食べたことがないんですというペテロは言った。でそういうことが3回あった。でその後にカイザリアからコルネリオという百人隊長の使いがやってきたということがありました。イエス様はそのことを予見しておられるわけです。そしてあなた方の目の前に出されたものは何でも食べなさい。だから当時のユダヤ人の弟子たちにとって異邦人の道に行ってそこで異邦人と交わりを持って食事をするということは考えられないことだった。でもイエス様は出されたものを食べなさいとおっしゃった。 今の私たちにとってはどういうことか。いや、あの人はちょっと、いや、この人はどうだろうって言って人を分け隔てしてるのではなくて、平安を祈ってあげたときに受け入れてくれるのであれば、どのような人であってもその人たちと交わりを持て、その人たちの厄介になれとイエス様はおっしゃっているわけであります。ではね、派遣される弟子たちはどういう様子だったか。財布も旅行袋も持たず靴も履かずに行きなさいと言われている。財布も旅行袋も持たずに行くというのは、これはもう人の、行為に頼るしかないわけですね。人に助けてもらうしかないわけです。そういう状態です。そしてここで靴も履かずに行きなさいと言われてますが、旧約聖書を読みますと、靴を脱ぐあるいは靴を脱がせるというのはどういうことなのかということが分かります。どういうことかというと、靴を脱ぐというのは不名誉なことなんですね。人に屈辱を与えるとき、人に不名誉を与えようとするときには靴を脱がせるということがありました。また悲しみを表すときに靴を脱ぎました。息子のアブシャロムに謀反を起こされて、そして命からがら逃げたダビデは靴を脱いで泣きながら逃げたとあります。これはまさに低められた者の姿であります。最も低い者、最も貧しい者、最も小さい者として生きなさいというのです。財布も旅行袋も持たずに行くということは、この革袋とか持っていたでしょうかね。水袋。何も持たずに行けというふうに言われたんです。で、あそこ、向こうはですね、すぐ乾燥地帯ですね。乾燥地帯ですから、すぐ喉乾きます。まあ、このように、ちょっと呪文が逆になりましたけれども、何も持たずに行くということは神様の力だけに頼る、そういう伝道の、そのような伝道を弟子たちに経験させるためであった。それと同時に、弟子たちに親切にする者たちを救うということをイエス様はこのことによってなさるんですね。今言ったように、僕は乾燥したいですし喉が渇くわけです。ただ水を飲ませてもらわなきゃいけないわけです。で、イエス様は何とおっしゃったか。私の弟子だというので、この小さい者たち、これは弟子たちのことです、この小さい者たち、低められた者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、まことにあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはないとおっしゃったのです。低められ弱められた弟子たち、その人たち、こういう弟子たちが井戸の近くに行って、すいません、水を一杯いただけないでしょうかという。そうすると皆さんはどうしたんですか、なぜ旅をしているんですかという話になりますよね。そうすると、私はナザレのイエスの弟子で神の国の福音を伝えるために今使わされているのです。あ、そうですかって言って、水を飲んでくださいと言ってくれる。イエス様もおっしゃるんです、その人は報いから漏れることはないと。弟子たちにあえて弱くなって、自分の力でいろんな自分の必要を満たすことができない姿にならせて、弟子たちをお使わしになる。そしてその弟子たちを助ける者たちを救うとイエス様はおっしゃっているのです。ここにイエス様のやり方があります。私たちは自分が強くなることが救いだと人はそのように感じるでしょう。だけどイエス様は弟子たちをあえて弱くして、その弱くした弟子たちに親切にしてくれる人たちをに救いの御手を述べる、 これがイエス様の方法だというときに、私たちは本当に自分の人生の在り方ということ、自分自身がどういうものであるのかということについての認識をですね、また変えることができるかもしれないと思います。私たちは弱いかもしれない、自分の思い通りに生きることはできてないかもしれない。だけどそういう者たち、そういうイエス様の弟子の一人一人に手を差し伸べる人がいるならば、イエス様はその人を救ってくださる。私たちの弱さを通してイエス様の御救いが広がっていくのであります。イエス様は言われました。この家に平安があるようにと祈りなさいと。先ほど言いましたように、これはただの挨拶ではなくて祈りであります。神様、どうぞこの家に平安を来たらせてください、もたらしてくださいと祈るのです。そこでね、ここに書いてある、もしそこに平安の子がいたらと書いてあります。平安の子っていうのはどういうことかというと、そういうもうほとんど乞食同然の格好をしているんです。弟子たちは低められ癒しめられた者が平安を祈ってくれることをありがたいと思う人たちのことです。どういう人に平安を祈ってもらいたいですか。どういう、エリザベス女王とかが来てですね、平安があるようにとかって言ったらやっぱ嬉しいですよね。気持ち的には嬉しいと思いますけれども、だけどそういう人たちに平安を祈ってもらうという状況ではないのです。自分で自分の食べるものも手に入れることができず、人の厄介にならなければ生きていけない、そういう弟子たちがやってくるんです。汚い格好してるんです。あの下着もの買いも持ってませんから臭いかもしれない。そういう人たちが来てですね、この家に平安があるように、ここに神様の恵みがあるようにと祈ってくれた時に、ありがとうございますという者たち、それが平安の子たちです。どうぞうちにお泊まりください。どういう人たちでしょうか。自分で自分を満たすことができない者たちであります。十分に豊かで満ち足りている人たちは、そういう汚い身なりの低い身なりの弟子たちがやってきて、平安があるようにって言った時に、はいどうもありがとう、ありがとうっていうか、うちは間に合ってますということになるんじゃないでしょうか。しかし本当に渇き痛みの中にある者たちは、どうぞうちにお泊まりくださいと、何もないですけどと受けるんじゃないでしょうか。なぜ平安のために祈るのか、平安がないからであります。平安がないところに平安をもたらす、それが弟子たちの務めであったわけですけれども、では平安とは何か、イエス様は言われました。ヨハネの14章27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんとおっしゃった。世が与える平安とは何か、これはもう典型的ですね。商売繁盛、交通安全、家内安全というこの3点セットのようなものです。で、こういうような3点セットが満たされていたら一応安心というふうに思うのが世の常であると思います。しかしもちろんこういうことは大切です。私たちが不安なく生きていくためには、日常生活を送っていくためには、それはもちろん大切なことです、必要なことです。しかしそれがあっても私たちの存在を照らすことはできないんです。それがどんなに満たされても私たちの実存を本当に満たすことはできない。虚しさというものから抜け出すことはできないのです。 平安がなぜ欠如するのか、それは私たちの内側が分裂するからです。尊くありたい自分と尊くありえない自分というものが自分の中で対立しているんです。そしてそれどころかですね、尊くありたいと思っても、じゃあ尊いとは一体何なのかということすら本当はわからない。自分がわからないのです。自分がどういうふうに生きたらいいかがわからない。でも本当はどういうふうに生きたらいいかがわからないと思っているけれども、あるいは自分が何をしたいかがわからないと思っているかもしれないけれども、本当は自分自身が何かがわからないんです。自分自身が何かがわからない。なぜ自分自身が何かがわからないかというと、そこに分裂があるからです。神様にあって本当に自分の存在が一つにされる、そのことが分かるときに、何をやってもどこにいても、たとえ自分が思っていたことと違った生き方を、仕事をしなければいけないような状況になったとしても、自分の中の心の分裂というものはないのです。そこにイエス様が与える解決があります。そしてイエス様はですね、私たちが自分が生きたいように生きるという道ではなくて、神様がここに行けと、ここにいろというところにおいて、その御心を行わしめようとしておられる、そのことを私たちは知っていく。私たちの分裂した存在をですね、本当に一つにしてくれる、それはただ神様が、神様だけです。神様が私たちの存在の中に入ってきてくださるときに、私たちはその存在の分裂から癒されます。平安があるようにというのは、神様があなたの存在を一つにしてくださいます。いろんな声が自己主張して知事に分裂してしまう、そういう私の中に、神様がそこにいてあなたの存在を一つにしてくださいますように、これが平安の基礎であります。神様があなた自身を満たしてくださいますように、神様と一つとなることができるように、神様の光があなたの存在の内側で照り輝きますように、どんな状況の中にあっても神様があなたの中にいてあなたを導いてくださいますように、その時に私たちは本当に平安に満たされます。イエス様はまさにね、このことを祈るためにお使わしになったのです。そしてそれだけではなく、その町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさいと、平安を祈るだけでなく、神の国があなた方に近づいた、神の国がすぐそこまで来たと言いなさい。悪魔の支配は終わるということであります。悪魔の支配は必ず終わる時が近づいている、神様が支配してくださる時が来ると告げよというんですね。これは喜びの知らせです。神の国は近づいたと言えとイエス様はおっしゃいますけれども、これは喜びの知らせなんです。悪魔の力は打ち砕かれると、悪魔の支配が終わる時が来る、このことを告げ知らせよとイエス様はおっしゃいます。ナルニア国物語というC.S. ルイスという人が書いたファンタジーがありますけれども、あれは聖書の世界をですね、ファンタジーとして表現したものでありますけれども、一番最初のライオンと魔女のところでは、そのこのイエス様の、アスランというのはイエス様のことなんですけれども、そのアスランがやってくるということが そのナルニアの住民たちにとっての力なんですね。喜びなんです。良い知らせなんです。神の国が近づいたというのはイエス様がやってきてくださる、イエス様がやってきてくださった時に全ての悪が打ち滅ぼされるんだ。この世は悪魔が支配するところではなく神が支配するところであり、絶望の世ではなく希望の 世なのであるということを告げ知らせる。イエス様がやってきてくださるからであります。先ほども言いましたけれども、70という数は全世界の民族の数と言われていたものです。その全てにイエス様がやってきてくださる。私たちのところにもやってきてくださいました。さらにもっと深く、奥深くですね、一人一人の中にイエス様はやってきてくださる。実節、しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさいと、言えとおっしゃるんですね。これは、受け入れてくれない人々に執着しないということがまずは一つ大切なことです。話を聞いてくれない人も、徹夜してですね、二晩も三晩もですね、頑張って説得しようとしても無駄です。むしろイエス様おっしゃるんです。平安があなたの家にあるように、あなたのところに平安があるようにって祈った時にありがとうございますと言ってくれる人だけに伝えればいいよってイエス様おっしゃってるんです。無理しなくてもいい。だけど聞いてくれない人たちには呪いの言葉をかけるんじゃなくて、でも神の国は近づいているからねと言いなさいと言うんです。呪いの言葉をかけて滅ぼされるからねって言うんじゃないんです。でも神の国は近づいているからね、そのことは分かっていなさいよ。近づいているってことは猶予期間があるんです。猶予期間があるということでもあります。だからいつでもじゃない、最後の日の時までは戻ってこられるから戻ってきなさい、そういうメッセージでもあります。あなた方に耳を傾けるものは私に耳を傾けるものであり、あなた方を拒むものは私を拒むものです。私を拒むものは私を使わされた方を拒むものですとイエス様おっしゃいました。苦しみの中で平安を祈ってくれる、この私のために平安があるようにと祈ってくれる人がいるということがどんなにありがたいことか。平安を祈ってくれる人を受け入れるということはイエス様を受け入れることである。イエス様を受け入れることはイエス様をお使わされた父なる神様を受け入れることである。私たちお互いにですね、今日後で別れてお祈りをしたいと思いますけれども、お互いの平安を祈りたいと思います。そして平安があるようにと祈、お互いのために祈るときに神様本当にありがたい、そのように祈ってくれること本当にありがたいと私たちが受け入れるときにですね、イエス様と私たちとの関係がさらに固く結ばれていくことと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、こんな私のためにも平安があるようにと祈ってくれた人がいました。本当にそれをありがたいと思ったときに豊かに あなたの御霊を注がれたことを感謝いたします。私たち自分自身は弱く貧しく卑しい、そういうものでありますが、それであってもお互いのために、人のために平安を祈るものであらせてください。具合が悪い時にも、心乾く時にも、主よどうぞこの人にあなたの平安を与えくださいと祈ることができるように、その時に豊かなあなたの平安がその場を覆いますように心からお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。